美濃陶磁歴史館だより、美濃陶磁歴史館企画展、マサルとキツネとコマ犬、2月24日日曜日まで、同時開催、土岐市文化財展、パート1、文化財でたどる美濃焼の歴史、土岐市文化財の焼き物、江戸時代焼き物を神社へ奉納するのは、陶磁器産地ならではの習慣でした。市内の神社には、先月号で紹介した陶製の狛犬やマサルや新子以外にも奉納された陶製香炉や高槻などが残されており、市の文化財に指定されているものもあります。香炉、土岐市指定文化財、宗善寺妻木町像、丁寧に彫られた銘文から1648年に妻木の陶祖とされる加藤太郎右衛門、影重が制作し、宗善寺地蔵堂に奉納されたものとわかります。高槻、土岐市指定文化財、八王子神社鶴里町像、白鳥神社鶴里町像、すり絵という技法で松や菊が絵付けされています。1995年に八王子神社の高槻が文化財指定された後に、白鳥神社で同形状の高槻が見つかりました。元は一体で奉納されたものと考えられています。科学への扉、核融合科学研究所総合研究大学院大学 58-2222、100億年輝き続ける太陽、そのエネルギーの源は何？明けましておめでとうございます。今年から自然科学研究機構核融合科学研究所の研究者が科学の面白さや不思議をお伝えするコーナーが始まります。ご期待ください。今回は空に輝く太陽のお話をします。皆さんは初日の出をご覧になりましたか？神々しい太陽を眺めると拝みたくなりますよね。ところで、太陽の光や熱といったエネルギーはどうやって生まれているのかご存知ですか？主な燃料が石炭だった19世紀後半、太陽では石炭が燃えていると考えられていました。しかし、石炭が燃えていると仮定して、太陽の寿命を計算してみると、数千年で燃え尽きてしまうことが判明。地球上に人類が登場してからすでに数万年経っていると考えると、太陽の寿命がそんなに短いはずはありません。当時は太陽のエネルギー源が何なのかは大きな謎でした。20世紀に入ると、1905年にアインシュタイン博士が、質量、物の重さはエネルギーに変えられることを発見しました。そして1939年、ついにハンス・ベーテ博士によって、太陽の中では核融合反応によって4つの水素原子からヘリウム原子が作られ、その時に軽くなった質量分がエネルギーに変換され、太陽のエネルギーの源になっていることが分かりました。たった80年前のことです。太陽は誕生からすでに46億年にわたってエネルギーを放出し続けていることがわかります。つまり、今も太陽は1秒間に約50億キログラムずつ軽くなっているのです。消えてなくならないかって大丈夫です。太陽は想像以上に巨大なので、あと50億年以上にわたって輝き続けることができるのです。